今日与えられた御言葉は、洗礼者ヨハネがこの世界で活動している様子を伝えている箇所であります。彼のことは、他の福音書も、伝えておりますし、また彼が聖書の中に世界に登場するタイミングもほぼ同じ、イエス様の宣教活動の直前であります。彼は、主イエスの先駆者、イエス様を指し示す人物とされている点では、福音書はすべて同じであります。ただルカ福音書だけがこのヨハネをいきなり登場させたのではなく、イエス様の誕生物語が伝えられているその箇所でも、イエス様が、身ごもった与えられたことを告げるその直前にヨハネが誕生することが天使によって予告されておりますし、また、生まれた時のことも、伝えられています。ヨハネの誕生も実に、たくさんの不思議と同時に、いろんな意味でイエス様の誕生予告と、よく似ている。命名の時も、全てにおいて周囲が驚きに包まれている。また本人だけではなく、父親が祭司ザカリア、母親がエリザベト、このエリザベトはどうやら、イエス様の母とされたマリアとおそらくいとこか、またいとこか、そういう親戚関係にあるようだということも、伺うことができる箇所がいくらでも残されている。そのマリアとエリザベトが我が子誕生を心待ちにしながら、二人で、楽しそうにおしゃべりをしている、語っている、そして最後は、神様を褒めたたえる、そのシーンで終わっています。父親のザカリアもヨハネ誕生予告を聞いたときに、それが信じられなかったために、神様によって口が聞けない状態になったこと、やがてヨハネが生まれたときには身振り手振りを用いて、この子の名前はヨハネだ、そういうふうにこう人々に訴える。でも人々は何とか、その家のにふさわしいというか伝えられる名前にしましょうと、説得を試みるわけでありますけれども、でもその時父親は、口が閉ざされていた、聞けなかった、言葉が与えられていない状態になっていたわけです。ただ、生まれた直後、この口がほどけて開口一番神様を賛美したこと、それが、伝えられています。何もかもイエス様の時とそっくり、表面的な部分が似ているだけではなく、誕生からすでに神の言葉によって始まっている、神様がこのヨハネという人物の誕生に関わっておられる。むしろ創世記で神様が言葉を持って天地創造された、言葉が出来事になったように、ヨハネ自身は 葉の中で生まれて、この言葉を伝えるものになっている。よく洗礼者ヨハネと言われます。これはおそらく、群衆に洗礼を授けている、またイエス様にも洗礼を授けた、その意味で、洗礼者と表現されることが多いと思います。ただ彼は私にとっては預言者であります。神の言葉を預かった預言者、神の出来事を予想して、あのノストラダムスの大予言みたいに将来のことを幻の中で見て、それを伝える予告をするものではなく、神様の言葉を預かって生きる、自分だけで大事に貯金しているわけではなく、それをそのまま群衆に伝えるという意味で、預言者の働き、言葉の中に生きる者の働きが、ヨハネは、生きた人だろうと思います。誕生の時からすでにこの御言葉によって始まっている、そのことはイエス様の先駆者としてよりもイエス様によって成し遂げられている、私たち一人一人の人間の救いの歴史、そしてこれを計画して実行されておられるお方の御旨が御言葉として常に先導している、この御言葉だけが、御心だけが、すべてを導き、支え、押し上げている。そのことを私たちは、忘れてはならないわけであります。ヨハネの母親にも主の言葉が望みました。父親のザカリアも望みました。父親の場合は特に顕著ですけれども、御心を受け入れることができなかったとき、彼は言葉を取り上げられた。その分、与えられている他の器官で、目で、耳で、手で、足の裏で、また、気持ちや心、すべての部分で御心を聞き続けたのでありましょう。その結果、口が開かれたときに彼の中から飛び出したのは主を褒めたたえる言葉でありました。称栄であります。それがあふれ出した。目で聞き、耳で聞き、全身で聞き、そして心や気持ち、神経でも聞いた。預かっている体の隅々で、主の言葉、御心、それがなっていく、そのことを聞いた。そしてその結果、オープンになった時に飛び出したのは、主の言葉であり、褒めたたえる言葉であります。ヨハネはこの預かっている言葉の中で生まれ、この言葉の中で生きて、そしてこの言葉を伝えるものとされた。そこにはただ神が働いてくださっている、そのことだけが輝くわけ。それは今日の2節、神の言葉が荒れのでザカリアの子ヨハネに下った。それははっきりと下ったと言っています。ザカリアの子ヨハネという表現だけで、おそらくそのザカリアの こともお母さんのこともよく知っている仲間たちはそれを耳にしただけであの驚きに包まれた。誕生の経緯などをすぐ思い起こすことができたでしょう。そしてその不思議さは神の言葉が出来事となることである。そのことを新しく知った、経験した、そして新しくそれを受け入れることができた。下るという意味は出来事としてなる、実現するという意味であります。与えられ、それが目に見える出来事となっていく。それがそうだ、そう言えるのは人の思いが封じられた時、それを、封じられたものを開封開けるだけではなく、人の中から出てくる言葉が主を指し示し、主のものとして自分が受け入れられている、そのことを味わうためにこそ言葉が下っている、出来事となっている。神学的に正しいかどうかよく怒られますけれども、もうすでにここでペンテコステの出来事が起こっている、私はそう考えます。聖霊が下ることによって人は生きるものとされる、人は神様を褒めたたえるものとされる。どっかで私たち信じるだけで終わっている、礼拝することだけで終わっている、でも預かった言葉を伝え出すという、教会で言えば伝道とも言います、宣教とも言うでしょう、その部分まで本当にできないものを育てるのが言葉が下った、十字架の言葉、またそれに結びつける聖霊の働きが与えられたときに、私たちは健やかに育つわけであります。これが創造の始まり、主の言葉が人を自由に用いてくださる働きがヨハネにも、そしてここにいる私たち一人一人にも今なお有効である。言葉が生きている、それが示されているわけであります。そしてこの言葉が下ったヨハネは与えられた、預かった言葉を語るものとされていく、私もよく勘違いして覚えているわけでありますけども、イエス様は聖霊に導かれて誘惑をお受けになるために荒野に赴かれた。ヨハネは荒野にいたときに言葉が下ったわけであります。そしてヨルダン川の地域で罪の許しを得るために悔い改めの洗礼を伝えた。荒野とは未開発で、人の手が全く、入っていない素の状態、人口が、少ない地域、砂漠などを思い浮かべることがありますけれども、でも荒野っていうのは生活に困るとか何にもない場所というよりも、イスラエルの民が神様と出会う場所、出会うことで主の御心が言葉としてなることを経験し、そして一歩一歩 神の民とされていく場所であります。神様の目からご覧になれば、そこも神の国、神様が言葉によって創造してくださっている場所のことです。ただそこに住む者、そこを与えられている者は、実際の意味でその荒野でも荒野の持ち主が誰であるかを知らない地域、神様が不在なのではなく神様の所有地と見ることができずに、人が見捨てた、荒れ果てた、また、犯罪人などをこう追放する、そういう場所として荒野を考えてしまう。この荒野を神の国として取り戻すというか、ここも神の国としていくためにヨハネに言葉が下った。いわば私たちが今本当に、静岡市葵区何々町、駿河区何々町、藤枝市、何とか市、そこで生きているその地域一つ一つが神を認めてないという意味では荒野なのであります。会社で本当に苦労して生きているから、自分が苦労するからそこが荒野ではない、そこも神の国なのであります。神様の所有とされている場所、それゆえにそこに十字架が建てられている、十字架が建てられていることを信じて生きる、そのための地域でありましょう。繰り返し練習に励むという道場と言ってもいいかもしれない。そのためにヨハネは自分が支配者所有者だと考えている人々、悔い改めを呼びかける。悔い改めとは方向転換、向きを変えることであります。自分がという、自分が中心になっている生き方、もしくは自分が勝手に判断して、ここには神がいらっしゃらない、そう判断しているような、自分を物差しにして判断しているような、その生き方そのものを神様が支配者である、すべてにおいて神の言葉が先立っている、そのことを本当に信じて、実際には受け入れて生き直す、これが方向変化、向きを変えるということであります。そしてこれを悔い改めという。でも人間は悔い改めなさい、そう言われてもなかなかできるものではありませんし、時間がかかる。それは自分がいい人、悪い人という、そういうやっぱり自分の価値観の中で、善悪レベルで考えている限り、不可能だからであります。人と人との比較の中、また自分自身の物差し、これを捨てたときに、手放したとき、むしろ自分は今神の御前で生きている、神が作ってくださったこの創造の土地の中で、国の中で生きている、 神の御前で自分は罪人である、罪を犯すことしかできない罪人だと知ることができなければ、悔い改めは起きないのであります。私自身も本当にこの悔い改めろ言われた時にできなかった、むしろ自分で自分をかばい続けた、そういう年数を何年か過ごした覚えがあります。神様を前に自分を差し出すよりも怖くて、自分で一生懸命言い訳をして、そこまでひどくないからどうか神様目をつぶっていてください、私の方を見ないでください、そんなふうに自分が神様の前では罪人である、ここに至るまで何年もかかった。間違っているとか未熟とか短いとか、そういう人間が持ち出してくる物差しで測るのではなく、ただ神様の御前に立つことができない罪人である、神様がご自身の聖なる領域に入れてくださるからこそ私たちは立つことができる、でも自分の理由で考えたときにそれはできないわけであります。自分で立とうとする罪人である。人はイエス・キリストの贖いがなければ、イエス・キリストによって覆われて罪を清められ許されていなければ聖なる神様の御前に立つことはできない。そしてキリストの十字架だけを理由にすることができない罪人であります。自分が神の御前では罪人である、この自分を認めて受け入れていかなければ私たちの中に神が求める悔い改めは生じてこない。またそういう自分を認めて受け入れるには本当に時間が必要であります。罪とは犯罪を犯す犯さないというレベルでは全くありません。できるできないというレベルでもない。神様の道、神の言葉によって創造された生き方を生きることができない、そのことでありましょう。キリスト以外を行動理由や判断材料にしている生き方、神様が提示してくださっているその出来事の中に入りきれない状態が罪でありましょう。与えられた言葉の中に入りきれない、その言葉を理由にできない状態が神様がお嫌いになっている罪であります。受け入れることができないというのは裁いているわけではない、また、許しているわけではない、そういう迷いも含めてそこに入り込めない、それが、罪の状態でありましょう。迷子になっている人が自分が迷子だとは気づかないのと全く同じ状態で私たちは生きている。当時のユダヤ人たちは自分の先祖にはアブラハムがいる、信仰の父がいる、その孫であるという、その七光があるから自分は罪人ではない、救われている、やっぱりキリスト以外のことを理由にして生きているわけであります。救いの言葉、救いの歴史、 救いの物語は自分と神様との物語にはなっていない。いつまでたっても私たちはあの木によじ登って隠れながらイエス様を見ていたようなザーカイのまんまなのではないでしょうか。洗礼者ヨハネの務めとはそうやっていろんな理由付け判断付けをしてデコボコになっている人の裁く許すというその神様の代行というか祈り思いを神様に向かう道を平らにしていくことでありました。罪人が神様抜きにして正しい間違っていると勝手に判断してしまう凸凹を平らにして深くえぐれている部分は神の言葉キリストの命で埋め立て、また突出している部分は神の言葉によって削っていく。口先だけだったり一部分でしか凸凹を平らにならしていくことしかできない、そういう私たちを本当に安心してこの言葉の中で御心の中で生きることが安心なんだ。そのために足りない部分を十字架によって補っていく。突出した部分を十字架によって削っていく。それは神の命によって、自分が生かされている。そういう風通しが良くなるため神の力が言葉として隅々まで、まんべんなく行き渡らせるためであります。先日ある、静岡の人から、静岡県っていうのは温暖な土地だと言われている、それは富士山があるからこそフェーン現象やそういう、勢いのある風や、雲をこう分散させてくれるんだ、そういう説明を、聞いて、なんとなく特進が言った思いがしたわけでありますけれども、そうやって私たちは神の言葉によって鳴らされていく。神の言葉十字架が私たちを迷わせる罪の防波堤にもなってくださっている。もしくは今日の章法に少しだけ書きましたけれども、この鳴らされる門下と逃げ隠れしている私たち、この私めがけて十字架が立てられる。木っ端みじんにするためであります。自分というもので大いに膨張している私たちを十字架がこの上に立てられることにおいて、自分が壊されてイエス・キリストによって始まっていくものとされていく。常に私たちは荒野と信じてしまったところで、罪の誘惑の巧妙さの中で自分自身が迷子になっていることも、また、逃亡しているものであることでさえも鈍感になってしまっている。その分だけ悔い改めることができない、そのまま受け入れることができないものとなってしまっている。 巧妙な罪にそそのかされている罪人を救うのは、罪の世界に生まれても、罪との戦いを戦っても、その罪の巧妙さに、罠に陥らなかったお方、ただお一人だけであります。このお方が、私を裁いて、許して、神様の御前に連れ出していてくださっている。ヨハネはおそらく悔い改めた人でありましょう。悔い改めて、自分はこのお方の贖いがなければ、罪を指摘する裁きと、その罪を許す贖いの十字架の力がなければ、罪を知らず、飲み込まれている自分自身を知らず、許されていることを知らない。そういう神様の前で、意地を張って、自分を主張する、そういう生き方しかできないものであることを知った人だと思います。義とされて、十字架によって義と認められ、罪が許されたと宣言されたものを、聖なるものへと聖化していく。十字架の始まりのスタートであり、十字架が終わりのゴールであり、そしてこの許しへの道、救いへの道、教えの道そのものが十字架なのである。スタート地点とゴール地点に立てられているだけではなく、この向かう歩み、それが十字架の道である。洗礼者ヨハネはこの道を歩こうよ、イエス・キリストの道、十字架の道を歩もうよ、そう荒野で声を出したものであります。ヨハネの後に登場されるイエス・キリストは罪人を裁くために登場される。それは死という結果の裁きではなく、許すための裁きです。整えていくための裁きです。許しのために裁いてくださるお方。私たちはどちらか一方しかできません。どちらか一方を実現することで精一杯であります。でもイエス・キリストはその両方が可能な方である。身代わりの死によって罪人の罪を裁き、復活によって罪人を義と許してくださっている。この祝福の言葉を実現することがおできになるお方であります。ヨハネの叫び声が私たちをこの十字架を仰ぎ生きる者へと指し示しています。罪を知り、罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるように、イエス・キリストを十字架によって受け入れるように指し示している。彼に与えられた神の言葉が今私たちにそれを求めているのであります。荒野で生きる、ここにいる私たち一人一人、神の言葉が今日下った、礼拝で下った、この下った中を十字架に従う者として歩み続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。天にいらっしゃる私たち一人一人の父なる御神様、 尊いお名前を心から褒めたたえます。御言葉をありがとうございます。そして私たちに言葉が与えられ実現している、十字架の言葉がイエス・キリストが実現してくださっている、その安心と平和を、救いの祝福を与えてくださりありがとうございます。どうかこの言葉の中で生きるものとして、聞くだけではなく語り、語りながら聞き続けるこの歩みを、これからもイエス・キリストの力である聖霊によって守り続けてください。そして私たちが叫ぶ声となりますように、神様を褒めたたえ、またこの町の人々に、家族に、友人に、十字架を叫ぶものとなりますように、この祈りを感謝して救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。